隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。154回目ですかね。
4回目
ですか。年内最後になりますかね。もしかしたら2015年配信になるかもしれないんですけれども。まあでもこれはポッドキャストリスナーからしたら、もう盆と正月が一緒に来たような。ゲストお二方をお迎えしております。
夢の共演
です。ちょっと、自己紹介をしていただけますかね。
はい、お久しぶりです。柳田です。
柳田さんですよ。柳田という男以来の二度目の参戦になります。もう一人ビッグゲストがお願いします。
M 角です。よろしくお願いします。
完全な関三樹ボイスじゃないですか。ちょっとね、岡田純一改め OJ スタイルズさんから、
はいはい、
こういうメールが来てまして、 M 角さんに、うん、関三樹ボイスで大西康夫さんって言ってほしいっていう要請がありまして。
もう昔の鶴光さんのコーナーみたいな。
M 角さんの声で大西康夫さんっていうね、さんまさんのお友達の親友の奈良商業時代のお友達の、あの声がいいということでお願いします。
いいです。
はい、
大西康夫さん。
これはいいですね。もう、盆と正月がいっぺんに来たような。
なんだこの、よくわからへん。
あと、ですね。
そんなリクエスト来てんの？
いや、イタリア在住の、ラジオネーム、このイタロウさんも、うん、いい声大賞として今年の M カクさんを選出してますね。こんな部門なかったんですけども、特別に部門を作ったということで。
なるほど。
というわけで、こうやって3人で会うのも本当に久しぶりですよね。はい、個別にはあったと思うんですが。
そうですね。僕と M 学さんは7月の以来ですね。
伝説の 7.1。
いやいや、もうものすごい緊張するわ、今。ものすごい。もう M 学さんと会ってさっきからドキドキしてんのよ。
なんでですか、それは。
いや、2人になった時の感じがもう何とも言えへんね。
じゃあ、M 学さんにまた関三樹ボイスで、柳田さん。
なんだそれ。なんだそれ。ないでしょ、そんな。
いやー、でもすごいですね。うん、あれから、こんだけ、あんだけね、うん、盛り上がったイベントやったにもかかわらず、はい、一切連絡取れるのがまた二人の関係性を物語っていて。
うん。何回かメールでは2回ぐらいやり取りしたかな。そう
ですね、はい。
うん。あ、それは情報交換ですか。
うん、簡単な。うん。
簡単とはいえ、それはまあ、お二人にとって簡単で、一般の人からしたらかなり難易度の高い。
そうかなぁ。大体僕ね、はい、よく聞かれるんですけど、僕大体 M 角さんの連絡先を知らないんですよ。お互い。携帯番号はまず知らない。何してるかもほとんど知らない。で、なんていうのかなぁ。ツイッターの
DM 機能だけですか？
DM 機能だけですよね。はい。あ、時々音源とか送るときには、メールは知ってるけども。うん。
もうじゃあ、その何ですかね、もう必要最小限の、その、園芸史を発掘するために必要な情報交換以外の、なんて言うんですかね、無駄話っていうのは一切ないんですか？
そんなことない。そんなことないんやけど。
なんか時効の挨拶が一切ないんですか？
え？時効？
時効のね、なんか浅いをめっきり。
それは、なしで。それ俺と住田さんでもないでしょ。
まあ、ないですけど。いきなりやっぱりそういう。
大体僕から、大体取るんやけどね。M 角さんとのやりとりは。でもそれは、こんなんあったからっていうので、急に送ったらびっくりする、されると思うから、こんなんあったんやけど、ぐらいかな。
うん。ほんま、なんか適度なこの緊張関係というか。
緊張関係って。
なんか慣れ合うことはないじゃないですか。
うん、まあ、だって M 角さんは M 角さんで、忙しいと思うからね。なんかやってる時に、違う情報が入ったりしたらまずいかなっていうのは。
二人でコンパ行こうかとかないでしょ。
絶対ない。絶対ない。
うん、まあ、相手の女性でも困るでしょうね。二人がそういうね、さんまさんが最後に髪型落語した日の話とかで、わーってなったら。
いや、で、ていうかね、おそらく、M 角さんはわかんないけど、はい、俺二人で行ってもよう喋らんと思うわ。
あ、誰かが媒
体として。喫茶店でもよういかんわ。隅田さんとか誰か一人いて、はい、こう、三角形の、もう一手へんないと、ちょっと、辛いかな。
今日もなんか忘年会しようって、もし僕が言い出せなかったら、ねえ、
うん、
多分。
いや、絶対ないよ、
ね。絶対ない、ね。
だって俺連絡先知らんねんもん。
会うすべがないわけですよ、
ね。ないない。
でも多分、来年の 7.1、2015年の 7.1 も、うん、 気づいたら二人ともロフトプラスワンウエストにいたみたいな。お互い勝手にいろんな発掘して。
まあ、2015年はまあ、ぜひともね。
またね、
うん、
今年も、今年か、まあ、あの、来年、2015年ですけども、うんうん、もう、やっぱりやりましょうよ。でも60でしょ、さんまさん。
そうです。まあ、それはもう、最初からね、60をやるために、59を。
ね、まあ、言うたら予告編ですもんね。
そうそう。
もう、お二人は来年のテーマというか、
うん。
還暦の発表会の決めてらっしゃるんですか、ね、
決めてます、ね。え、無角さんは決めてる？
いや、決めてないですね。
いや、これを決めてるの決めてないですね。
前回も本当にね、直前まで
探り合いの
ないようにね。
あ、そうですよね。
え、
なんでどういうふうな、柳田さんがどういうふうな発表されるのかとか、
う
ん、
あ、そう。
どういうふうなネタでも。
お
なんか直前まで僕知らなかったです、
ね。本当にそうですよ、ね。当日です
ね。そうね。で、その、ルール決めの時も僕欠席したからね。
そうです。
あれからちょっとよう分からん感じになっていったよ。
あの、最終打ち合わせがあった時に柳田さんが欠席をして、うんうんうん、で、それで僕はそれで煽って、うん、柳田さんがそのルール会議をボイコットしたみたいなことを盛んにツイートしたら、
うんうん、
あの、それを真に受けた、うん、ある人がめっちゃ怒ってきて。
はい。あったな。
さんまさんの名前をなんかくだらない喧嘩に使いやがって。
あった。
っていうね、あった、うん。そういう事件もあったんですけども。
あった。あったな。
あれを経て、まあ、なかなかの名勝負。数え歌が、ね、今年は展開されたわけですけど、
う
ん、
そうね。
やっぱもう、もう二人しかも、こう 7.1 が、もう基準に、まあ、毎年1年、
うん。まあ、そうやね。もう今年からそういうふうになったね。7月1日終わってから、ほぼ2ヶ月僕は本当に、ちょっと燃え尽きた感じで、何やってもあんまり、うまいこと手につかへんだね。仕事も含めて。
ああ、うん、そこまで。
僕はそうやった。
だって当日とかでもちょっと柳田さん声かけづらかったですもんね。もう集中してるというか。
あ、はいはい、
資料の読み込みで。はいはいはい、
だから、あの時はなんかね、M 角さん、今やから言えるけども、はい、M 角さんも僕も、テーマは M 角さんに聞いてたけど、はいはい、でも何を喋るかわかんないし、うん、で、僕がね、一番思ったのはやっぱり、そのお客さん、ここに来てる人やったら何ぼでも喋れるんだけども、うん、時間とお金を取って来ていただくに値することが言えるんだろうかっていうプレッシャーは、M角さんよりもそっちの方があったかな。
でもあの日はね、本当にね、あの柳田さんが、
うん、
奈良商業、
うん、
ね、サッカー部の、
はいはいはい、
1972年。
いやいや違う。
73年。
48年ね。49年から。48年の6月、
ね。昭和48年ですかね、うん、のね、高校総体の奈良予選の、うん、あのスコアを発表した時の、
うん、
あのどよめきは、あれはロフトプラスワンウエスト始まって以来のね。
そこない
やろ。いや、あのカタルシスと、ね、あんな文化系イベントでああいうカタルシスを得られるんやっていう。う
ん、あれもだから、今やから言えるけど、その前にちょっと僕が間違って言ってたことがあってね。あの、スコアを見たっていう、M角さんに言ってたけど、結局それが俺が間違ってたから、申し訳ないなっていう気持ちがあって。
うん、スコア見たっていうのは？
だからそのメンバー表を見たっていうのが、結局はその、サッカーの大会と野球の大会を僕が間違えてて、見た覚えがあるんだけどって言ったのがやっぱ勘違いやって、それに関して言ったら。
うん、いやまあでもそういうのもありつつ、うん、ねあの日はなかなかあの盛り上がりでしたよ、そうそう本当に。
あ、俺ね、ごめん。なんか俺 M 角さんにちょっと渡しときたいもんがね。
おお、何ですか、これは。
ごめん。あのね、これ。あの時に M 角さんに渡すって言ってた、この、さんまさんの、まあお兄さんのメモと、これスナックさんまのライターを。
いや
すげえ、ほんまや。
はい。
映像化して
もらって。スナックさん、カラオケさん。
はい。
ほんまや。
これをね、もうずーっと7月1日に渡さなあかんと思ってて、結局渡す。
渡す。
じまいや。
まあでも今年中に渡せてよかったですね。
そう。
2014年中に。
で、これがもうその時、そんな大したこと書いてないんだけども、メモ。これだけを、M 角さんに終わってから全部渡したんよ。
そうですね。もうかなりいただいた。
そうそう。ほんで、これだけがなんか、私忘れたっていうか、紛れてて、なんかこれがもうずっと、悔いに残ってて、ま
あ。この中でも多分そのお宝というか、
うん、
あるんでしょうね、その、
そう。
秘蔵の資料として。
う で、M 角さんに終わってからチラッとあの時に言えなかった、あの時の僕がほんまは一番言いたいことを M 角さんにチラッと言ったこと、言ってね。
何でしたっけ今、ちょっとこれ、ちょっと。
今もうね、今資料に、もう M 角さんが今資料に没頭して、柳田さんの話が全く耳に入らないという状況になりました。
全然。いや、全然いいよ、全然いいよ。そう
か、そうか。いや、もうね、だから M 角さんにね、さんまさん関係の資料を渡してしまうと、
もうそれはちょっと。いやいや、これ、もう絶対俺、性格的に忘れるから、こういうことを。はい、いつも忘れんのよ。で、これを M 角さんに持っていくよっていうのは、あの、DM でお知らせはしてたよ。
で今年もね、あの、年末ということで、M 角さんの恒例の、新大阪に、さんまさんの1年のお仕事をまとめて、ご本人にお渡しするという行事は今年も終わったんですか？
そう、終わりましたね。
いつに今年は
12月22日ですよ。この間の月曜日です。
22日
の月曜日。
今週ですか？今週の月曜の、
あ
の、
アカ
シアテレビの、
はい、はい。その時に行ってきましたね。うん、ただ、ちょっと今年はもうアカシアさんまヒストリーを書いてるし、はい、今ずっと書いてる最中だったし、うん、もういつもの分量ではちょっと無理っていうのは分かってたんですよ、
ね。だからちょっとこれ。いつもね、あの、まだメールマガジンに書いてらっしゃらない時の、あの、ね、分厚さ、本当にタウンページ、
う
ん、そうですぐらいの。
一番多かった時は本当にもっと分厚かった。
かなりのね、六方全書とかぐらいの。
広辞苑的なね。
広辞苑的な分厚さやったんが、今はでも、そのね、なかなかやっぱ他のメールマガジンの連載とかのせいで、
ね、もうそれはできないと思ってたから、そんな中途半端なもの持っていってもしゃあないかなと思ってたんですけど、うん、やっぱり直前になって、うん、12月入って、やっぱりもう、やっぱり最後、あの、挨拶、うん、1年間ありがとうございましたっていう挨拶ぐらいはしたいなと思って、うん、僕その 7.1 のあの書いてもらったじゃないですか、あの
大事をね、
大事をね、はい、あれ以来行ってなかったんですよね、うん、その新予想でもやっぱり俺言いたくって、うん、もうざーっと作って、まあ、3日ぐらいで
ガーッ
とまとめて1年、
うん、すごいですね、3日、ま
あ、これなんですけどね。
ああ、でもね、ちょっと薄いんちゃいます？今年は、M 角さん。
ほんまやね。
ちょっと薄かった。
M 角さん、これは、これは M 角さんにしては、
ちょっと見して。
かなりの、
ほんまやね。
短いですね、これ。
ちょっ
と、ほんまやね。
1年間、だいたい291本ぐらい番組に出演されてて、はいはいはい、今までそれをまあ、だいたい、面白かったとか印象的だった、その出来事を、
はいはい。
いろいろ書いてるんですけど、そう、今回の出来事だけをまずメインで大きく、メイン。
うんうん、
絞りに絞って。
この中で一番、M 角さんが今年の収穫っていうのはどれですか？
収穫
はい。これは知らんかったっていうのは。僕一個だけあるんですよ。今、チラーっと見た中で。
はい。
はい、僕はね、ABC でやってる、スギル TV の、
はいはい、
あの、ビールセブンの、
はいはいはい、
はい。A は初めてやったね。
僕ももう、あれは驚
きました。あれはちょっと、ね、
ちょっと説明が不足すぎ て, て。
不足すぎて。
はい。どういうことですか？
朝日放送でやってる、ナイナイの岡村さんと、
なるみさんがやってるね。
トゥナイトの、まあ、元トゥナイトのなるみさんがやってる、すぎる TV って、はい、関西ローカルであるんですけど、毎回、何々すぎるっていうテーマで出すテレビがあるんだけども、そこに、ビールセブン。昔、さんまさんと、のりおよしおさんと、ザ・ボンチと、B&B が組んでた、コントグループがあるんですけれども、それはも、文字面でしか今まで知らなかった。その写真を見たことがなかった。どういうコントをやってたかは知ってるんやけど、うん。
それはこれなんですけど、8月31日の
放送で、そのビールスセブンですか、
はい。これ一番右の
方です。はいはいはいはい、はい。
やっぱりコントされてたのはね。
そう。で、僕がちょうど 7.1 過ぎて、これを見てやっと目覚めたっていう。夏が終わったって感じしたよ。
ああ、
こんなことやってる場合ちゃうと。ぼーっとしてる場合違うと。
ぼーっとしてる場合やないと、はい。この間にもこのビールセブンの、この画像を見た M 角さんが、来年に向けて
動き出してるのに。まあ、M 角さんもそうやし、すぎる TV の
スタッフとかもこの発表してる時に、
うん。
自分が何ぼーっとして
るんやと。ぼーっとして
る。7月1日の余韻で。
本番まで10ヶ月しかないやと。これで本当に目覚めて。
なるほど。うん、で、M 角さんとでもこれは初めて見る。
初めてです。
このビールセブンの
写真っていうのは。ないと思ってたんですよね。うん、だから、出番表とかね、
うん、名前を見つけ
て、それでも驚いたんです。それでもやっと、あ、やっとビールセブンって
さエピソードではよく出てくるんですけど、うん、その文字面とかね、
う
ん、
その映像とか今どんな番組でも昔の番組でも YouTube とか上がってたりするじゃないですか、うん、その中でもないんですかビールステップ
多分映像的にはない
だってあの舞台やからテレビではほとんどやってない
あ
ないと、うん、
あこれはもう動画じゃなくて写真で紹介したいん
です写真ですこれが一番やったね。
まあ、こういう写真とかをまとめたこの一年の資料を、うん、さんまさんに今年12月22日にお渡しになられて、
うん、
どんな形で今日、今年はあの、さんまさんに渡した瞬間
で。そうですね。もね、やっぱり最後なんで結構、ファンの方たちがたくさん来られてて、新幹線に乗り込むファンの方もおられて、うん、で、その方たちを待ってたんですね。まあ、サインもらったり、写真撮影。うんでもうちょっと10分ぐらい経ってもうそろそろもう京都に着くんじゃないのかなっていう、はいうん、どうしようかなこれ渡すぐらいしかできないかなと思ってたら、うんうん、なんとか時間取れて、
リムカックさんももちろん乗ってて
そう、ね、ああもう今当然のようにあの今どうなんかのもう今乗ってるんですか
乗ってます、
ね、今エムカックさんも望み乗ってる状態ですか、は
い、ちょうど桂が超えたぐらい
です
か、
ね、
そうですねで、うん、もうあと5分ぐらいで着くんかなとか思う頃にこう出して、
うん
でもいつも渡しても淡々と渡してありがとうございましたってとかさ帰っていくんですけど、うん、今回こうパッと渡して、
はい、
で坂内さんもいてはって
坂内さん
坂内さん言いませんでした今年薄いな薄い
なそう思ってはったんじゃないかなと思うんですけどで
お菓子の手が止まった
んでこれ渡してさんまさんにも渡しして、はい、で坂内さんにも渡すためにこうくるっと帰って、うんうんうん、結構渡してたら、うんさんまさんが、うん、この写真、これどうなしたんや、うん、
おー、え、食いついてこられたんですか
初めてですよ、はい、そのままで。この写真がやっぱ驚きはって、
どれですか
これさんまさんのこの、誕生日会
やった
の、
はいはいはい、
ご家族の写真ですね。今るさんもいたり、にちかくんもいたり、大竹しのぶさん、
はいはいはい。
これ、大竹しのぶさんが、朝一に出演された時に、紹介されてた写真なんです、ね。
あ、それをさんまさんは、
もちろん見てない
なかったんですか。もちろん見てないんでしょ
う、ね。だから、言うたらさんまさんが、
ね、何で持ってんねん。
自分の家族のプライベートの写真を。
ここまで来よったか。
お前、あ、今度レストランおったんか。
そうそう。この写真どうしたんや。僕もびっくりして、まさか質問されると思わなかったんで。ああ、言うて。
あ、それか。朝一でやってました、
言
うて。
はい、はい。ああ、そうか、言うて。うん、で、ばーってね。
はい。
う
ん
どこで止まったさんまさん。やっぱここで止まった。
そうです。まずここで止まって。うん、で、まあ、パラパラめくってくれてました。はい
うん、
で今年も1年間楽しい番組ありがとうございました。つって、で、いい感じやん。一個ぐらい質問しとこうかな。
また、また欲が出ちゃった。
大した質問してもも
う。さんま欲が。
でももう一個しか無理やんね。
一個だけです。あの時間。もうあと残り3分で着きますからね。でも、で次、待たれてる方もいたんで、
話して
なんか。で、今年来年ですね、うん、コントライブの情報が全然入ってこなかったんでね、はい、1年に一遍、さんまさんされてるコントライブのあれがなかったんで、うん、来年どうなんですか、うん、みたいな、なされるんですか、うん、とか言ったら、うん、せえへんって言われて、あと来年コントライブされないみたいなんですね。
って
言ってしまって
新幹線でで
も俺も残念
やねもうそろそろアナウンスがあるはずなんです
よ、むしろなんか全国で行きたいみたいなこと60過ぎた
らそっちのはまた違うやつやね今回の庄司さんが休んだ方やもんね
そうそう
コントライブ M 学さんが
やるだから毎年やってるやつでしょあのコントライブって、うん、
3時間ぐらい
で形を変えてやるっていうわけではなく
で思ったんですよ、はい、やらないんですかってちょっと呆然としてたら、
うん、って言ってもうみんな振り返ったでしょ、うん、その下
手した新幹線止まる、
ね、新幹線止まって運転手さんも
車掌さんも大きい声出して
かなり大きい声出して
思いますね、
多分売り子さんとかもピタ
ッ止まるよ、
ね、何があってんや
って、うん、それちょっと僕もショックやな、
うん、だからその都道府県ライブがあるかどうかちょっとわからない、
はいはい、
あなんか多分生瀬さんとの、
はいはい、
舞台が、ね、お芝居をされるっていうことを聞いたので、うん、あ、うん、よかったみたいな、
うん、そう見なければ何もないわけじゃないんやって思って、
あの地方回る方に、うん、あのナイナイの岡村さんが誘われてるって話もあるよね、
ここはね、なんか中川家とかと一緒に回るみたいなこと言ってはると、うんうん、
どっかでキャンプしてたよね、
そうじゃあれ行ったんですか、あの後情報9月頃に行くって、
うん、
2人で2人で行くみたいな話があった
んですけど、ほんまはコンパで2対2で行くって言ってたけど、女の子にすっぽかされてって、 言ってたね。
じゃあ、今年はそういう形で最後。
そう
です
ね、最後そう
です
、ね。
びっくりして、またでも最後はちょっと安堵の中。
そうですね。
その一問が、エムガクさんにとってはそのやっぱりコントライブどうかっていうのを。
そうですね、もう、多分、アカシアさんのヒストリー書く上で、その何か疑問に思ったこととかわからないことを聞くっていうのはちょっとちゃうんじゃないかなって思う。
時間ないしね。
そう、時間ないし、どうこの、ね、なかなか、いい答えも、ね、うん、いただけないし、うん、そんなん聞くぐらいだともうやめとこう思って、
うん、
ちょっと間空けてたんです
けど、ね、ああ、なるほど。
いや、ストイックというか。
いい話やね。
そうですね。ほんで、その先出てきた、うん、すぎる TV ですか、うん、岡村さんと成美さんがやってる、うん、その番組のゲストにさんまさんが、
そうですね。
来られて、新春の放送ですか、
うん、そうですね。
に
出られて。
2週にわたって。
なんかあれもね、エムカクさんも言ったけど、大阪時代のひょうきん族までの話をするっていう、
う
ね、もうドンピシャリの。
もうエムカクさんからしたら、もうほんまに、1月何日ですか、放送。
1月11日と18日やったと思うんですけど、ね、
待ちきれないでしょ。
そうですね、それを岡村さんが聞いてくれるっていうことで、ちょっとかなりテンション上がってます。
そうだね。もうなんやったらもう、どっか編集所探り上がってて行きたいよね。
ねえ。
そうね。
どこで編集したんだろう。ね、でもそれを、そのね、ABC のあの番組担当されてる人ですかね、ツイッターで、その岡村さんが、その収録前に、そのさんまさんに質問するために、M 角さんの、アカシアさんまヒストリーを読み直して臨んでましたよ、というツイートが。
嬉しかったですね。
岡村さんが呼んでるということでしょ。
そう。ね、ありがたいですよね。
いやー、すごいことですよね。どんどん広がっていきますよね。
いやー、ね。
関係はない。
いや、本当に嬉しかったです。
じゃあ、
ね、
関三次ボイスで、岡村さんお願いしていいですか。
いやいや、間
違いない。それ、なんか変態の AV みたいなやつですよ。やらしいこと言ってみろ、みたいな。
でもね、界隈と言いますか、うん、それこそね、この間、あれどうなりました？まあ、言うてもいいと思うんですけど、はい、ゴミを拾おうから連絡ありました。
ない
ですね。ないんですか？
ね、はい。
ないんですか、あいつ。ちょっとこれ、怒っとかな。いや、またね、僕畠山くんから電話かかってきて、ちょっと前もあったんですよ、電話かかってきて、すみださん、今回はポッドキャストなくて別件なんですって言って、なんか仕事の依頼かと思ったら、日本エレキテル連合のマネージャー教えてくださいっていうのが一回あって、
爆笑問題からね。
爆笑、タイタンなんで。で、また電話があってきて、もう今回はもう最初からですよ。うん、最初から、すみださん、すみださんのことじゃありませんって言って、もう最初からもう
開き直って。
すみださんとは関係ありませんけどね。
北海道時代の初心を忘れとるね。
忘れてますよ。ね、ドロドロの一万円札を、ね、
はいはい、持って行って。
持って行って。は
い、ね、作家になりたいんですけど。
で、ね、出てきたくせに、今じゃもう、すみださんのことはないんですけど、M 角さんの連絡先を教えてくださいって言ってきて。
俺でも知らんちゅう、
ね。そうですよ、ね。永遠のライバルである、柳田さんですら知らない M 角さんの連絡先教えてくれって言われて、ああ、ちょっと本人に聞いとこうって。ほんで、ラジオの、その夕方にやってる彼が担当してる番組で、その、なんでしょうね、ニッチなことをやってる人を特集とか。
特集してると。
で、それで、一回、M 角さんに出ていき、いただきたいんで、って言って、かかってきて、で、M 角さんに聞いていいですよ、って言ってくれたんで、あいつに教えたのに連絡ないんですか、
ないですよ。
あいつ、あ、ダメでしょ。
ダメやな。
じゃあ、
いい
関三十ボイスで、ゴミを拾おうって言ってもらいます。ゴミを拾おう。ゴミを拾おう。連絡してこいって。
連絡してこいか。
いや、あいつ、いや、ほんでね、いや、します、ありがとうございます、言
う
てたんですよ。
いや、僕ももう、いや、そんな、多分、出ないと思うので。
いやいやいや、でもね、やっぱり、地上波で日本放送から。
日本放送行くのか、電話が。
いや、電話みたいなこと言ってたんですよ。
ああ、そうやろ。
でも電話で、ね、やっぱりその、ね、地上波で関三次ボイスが流れたら、もうこれは。
まあね。
日本中に響かせてほしかったんですけど。
へえ。
すごいですよね。岡村さんも呼んでると。
うん。
いうのが分かったときに、柳田さんが拗ねるっていう事件が。
拗ねてないよ。拗ねてないよ。
柳田さん嫉妬ツイート事件っていう。
拗ねてない
よ。あれは、震撼したんですよ、僕らの界隈が。
あのね、 あれね、ほんまにね、原稿の締め切りを過ぎてたよ。
あ、メルマ順法のね、博士さんのメルマ順法、うん、はい。
で、全く一文字も書いてないときに、はい、もうそれをやらなくちゃいけないときに、とある、まあ知り合い、まあもう古からの、
いい
古からの知り合い、まあそれはもう、
これも聞いてるらしいですよ。
だから絶対もう言わない、言わないけども、電話かかってきて、もうそれも唐突ですよ。M 学さんのやつ、岡村さん聞いてるらしいな。うん、えって、俺知らんかったから、はい、えあ、そうなんって言ったら、ところで、お前のは読んでないかなって言われて、もう知らんがなーって切ったんですよ。それ腹立つでしょもう完全に俺を怒らすためにやってるんですよ。だって、読んでるわけないもん。
いや、
読んでるわけないやん。
いや、だからそのね、岡村さんの、まあ、が、目に触れたっていう、M 学さんの連載目に触れたっていう、どういう過程でね、目に触れたっていうのが、うん、その、もうメールマガジンをご自身で撮ってらっしゃってっていうパターン。
撮ってないんちゃうかな、資料として渡したかもしれないですね。誰か
が渡されたっていうパターンか。うんうん、でも、で、それで、その ABC の方とエブカツさんがそういうことをつぶやいてて、うん、その人は、うん、
それを見た
い。あのおっさんはそれを見て。
覗き見したい。
覗き見した情報で、うん、こんなんツイート、エムカツさんしてはったけど。
そうそうそうそうそうそう、そう。
柳田くんのは読んでんのかなみたいな。
そうそうそう。まあ、もっと端的に、まあ、読んでへんことを前提に言うてくるから。
読んどらんねやろな、ぐらいの勢いで。
まあ、読んどらんかと言うけど。
まず、読んどらんねやろ。
まず、その、エムカツさんのことを知らんかったから、俺も。
エムカツさんの読んでるっていう岡村さんが。
そう、はい、俺も知らんかったから、って言って。うん。俺は良かったやん。そんでええやんって。
ねえ、そんなね、
うん、どんどんどんどん出ていったらええやんって感じやけど。
その後に。
その後に、お前のは関係ないなって言われたから、ムカッときて。
知るかボケ。
もう、知るかボケってもっと言われへんようなこと言うた
ら。もう言われへんようなこと言う
たら。もう短期なんや、ものすごい。
いや、でもね、いやでもね、そこまで怒ることですか、ね、
いや
ー。柳田。
まあ、完全にだから、プロレスとしても僕が怒らんとね。
だからね、そこで、まあ、怒らはった、ね、そのいろんな状況もあって、うん、知らん情報いきなり言った上に、うん、お前のは読んでへんやろな、とか言われて、こらーってなったとしても、うん、その後またツイートでもその怒りをぶちまける、
うん。ぶちまける。
うん、ありました
よね。はい。あれはもう俺の本音
やけど。いや、でもその、怒らせた側からしたら、めっちゃ怒ってるやん
って。
その後
めっちゃ怒ってるやんって思う人やったらええねんけども、それがまた刺激になってね。ああ。また俺のことかまってっていう風になる人やから、でも俺のこのムカムカ度合いはもう、あれに関してはやっぱり、つぶやかずから追えへん
や
ん。
いや、
僕あんなことあんまつぶやきたないで
ね。いや、だからね、その過程が伝わらないじゃないですか。うん、僕もまたおそらくそういうことやろうと思ったんですが、あれ知らない大事な人が呼んだらね、うん、柳田嫉妬ツイート事件とした
ら、そうやろね。
え、無角憎しで、キーみたいな。え、無角岡村みたいな。キーツイートしてやれって。
俺ね、これだけは言わせてもらうけど、はい、ほんまにそういう気持ちないのよ。うん。っていうかね、もう自分で精一杯なんよ。うん。無角さんが何をしてようがほんまにわかんない。うん。
あのツイート、M 国見張りました。柳田さんの嫉妬ツイート。
あ、見てんねやっぱり。あ、そっか。
あれ、ちょっと困ったでしょ、正直。これはどう、ね、
あまりこう、触れないでよ、
あそこで、いや、僕が今ここで触れんかったら、今日も触れんかったでしょ。
そうです。
あそこで、だから、M 国さんがもう一回柳田さんに、柳田さんのは呼んでないらしいですよ。
いや、それぐらいまで被してくれた方がええかもしれへんわ。
シャレに。いや、あの時はね。
あれはもうほんまに、俺も悪かったよ。悪かったけどね、もう、締め切りすぎるってやっぱりね、もう、尋常じゃなくなるのよ。特に好きなことやってて、好きなことができないっていうことが。
だから、まあ、僕もね、同じメールマガジンでやってて、うん、で、他のね、言うたら、まあ、弁護士の仕事の締め切り合うじゃないですか。うんうんうん、だから、そっち、ね、うん、まあ、締め切り優先させてやっていく中で、うんうん、でも、どうしてもやっぱあれ書かなっていうのがあって、うん、ね、本来なら一週間前なんですね、
う
ん、締め切りが。
そうそうそうそう。
でも、まあ、結構メールマガジンなんでギリギリでも間に合うっちゅうと間に合うんですよね。ほ、うん、うん、で、ちょっと1日過ぎ、うん、2日過ぎってしていく間の、うん、その、この、なんか、サボってるっていうのと、うんうん、ほんで、これ救済になっちゃうと、うん、救済って出るんで、うん、この、サボりが可視化されるというか、うんうん、まあ、柳田さんの嫉妬も可視化されましたけど、全世界に嫉妬を配信したっていう事件が。あれが嫌ですよ。こうサボってんのが、うん、その、まあ、何人撮ってらっしゃるのか分かんないんですけど、うんうんうん、ああ、ね、忙しいっていうのは、うん、言えないじゃないですか。皆さん忙しい方ばっかりが連載されてる中で、うんうん、あの時の罪悪感というかね、
俺ね、罪悪感というよりかね、今やってる連載っていうのは、M 角さんはサンマヒストリーってやってて、はい、 僕はたけしさんを追ってんのよ。で、僕が一番今困るのは、M学さんの嫉妬とか全くないんやけど、あの、大体今同じ年代をやってんのよね。1982年っていうのが。で、M 学さんが絶えず、こう、前を歩いてるっていうか、前、どんどんどんどん間が空いていくのよ。僕ね、前もここで言ったけど、あの寂しさってあんのよ。もう M 学さんがどんどん離れていくっていう、なんていうのかな。どうしようっていう。俺だけ82年に取り残されるっていう。
M 学もう90年入りよったぞと。
そうそうそう。ほんで、俺が休めば休むほどその差は空いていくから。
M 学さんは休まないですよ。今までの蓄積とか溜め込んできたのがあるんで。だから多分、柳田さんがもう今回書かれへんってなった時は、多分なんか M 学さん監禁とかして、M 学さんがメールマガジンを送信できへんように、原稿。
いやー、あれ、あの寂しさとか怖さ、もう正直言ってあるわ。
置いてきぼりにされる。
うん、ある。ある。あとね、自分がやったやつでね、ちょっと抜けてるのがあるのよ。
はいはいはい。
やっぱそれを次の号とか前の号とか、同号を読んで、M 学さんがフォローしてると、ものすごい落ち込むね。
あ、ここを。
あ、これ抜けてたんか。
落としてた
って。うん。で、その逆もあったりするのよ。
そうですね。
うん。はい、今回、配信したやつで、はい、あの、ひょうきん族が、なんばか月でたけちゃんマンやった回っていうのがあるのよ。はい、はい。でもそれは M 角さんの見ると、梅田か月で表記されてた、表記があって、はい、あれは間違いなんよ。
なんばか月です
か。なんばか月だよ。僕言ってんのよ。ほんで、でもそれを、
あ、そう、言ってらっしゃった
の？言ってる言ってると。もちろん。中学生の春休みの3月31日やったから。はいはいはい、で、梅田でも2ビートが来たのよ。で、難波でもやったのよ。梅田は漫才大会をやって、難波で竹ちゃんマンショーをやって。で、それを、あの、M 角さんが梅田って書いてある、はい。梅田でも合ってるんだけども、竹ちゃんマンショーは難波やでっていうことは言おうかな。でも言ったら、っていうのもあるから、それは言わんかったんよ。
今回ここ初めてこの場で。
そうそうそうそうそう。
言っていただいたらありがた
い。いやいやいやいやいや。ほんでそれを言おうかなと思ったんやけど、もう自分で精いっぱいから、チラッと、でか、M 角さんの一番さっき読むからね。あの連載のやつで。うわぁ、あったあったあった、みたいな感じで。ただ、一回この間 M 角さんと交流あったんは、花の駐在さんで、81年の12月に3回連続放送したんや。年末に。で、僕はそれ、昔中学生の時にそれで大喧嘩したことがあって。
どうですか？
友達と、中学校の時に。うん。
何に関してですか？
じゃあ、だから、やってない日付で、駐在さんが3日間連続やってた。はい、
本来やってへん
日。本来やってる日にちじゃないところに、はい、3日間やってて、はい。で、僕が、見たことがない駐在さんやったから、はい、あれ新しいやつやでって言ったら、その友達が、あれ再放送や。年末やから再放送しとんねん。いや、絶対再放送違うって言い張って、ほんまに喧嘩したことがあって、それをやっと解明してくれたのが M 角さんや。ものすごい嬉しかったよ。
でもその中学の時の友達と連絡取るすべはもうないです
よ。もうないよ。
それを。
うん。言いたいけどね。
言いたいですよ、ね。
うん。あれやっぱ再放送違ったね。
ちゃうでよ、お前。
うん。あれなんかわかんないけど、
たまってて。同じことやってるんですけどね。すごいですよね。
うん、そのあれはだから今年で、ね、ビール、さっきのベールセブンの話と同じぐらいスッとしたね。はい、あ、そういうことやったんや。やっぱ俺の記憶間違ってなかったんや。っていう
のを、うん、まあ、M 角さんの、あの、原稿で知ると。
そうそうそうそう。で、M 角さんありがとうって言って、うん、メールで送ってたり
とか。嬉しかったですよ、それ。あの、日本シリーズかなんかで。
そうそうそう。
プロ野球中継と、ほんで日本シリーズとかがあって、その週連続飛んだんですよね。で、それを年末にまとめて。
年末にまとめて。
その時の分を、一気にっていう。
そうそうそう、夕方やったよ。
再放送ではなく。
そうそうそう。でも、なんとなく見たら再放送やと思うのよ、年末の夕方に。
3日とか。
3日連続やるから。でも、見た覚えあって、全く新しいストーリーやったから、違うでって言って、喧嘩なって。
その3回抜けてたのが3つ揃ってたので、はい、ラテラン見てね。
うん、あ、これやと。
あ、ほんまにこの再放送じゃないなと思って、再っても書いてなかったし。
うん、そうそうそう。
だから、それを、その抜けた回を、うん、で、最終回っていうか、あれ、
う
ん、定期的にね、
そうそうそうそう。
だから、それは、その定期的の最終回も含まれてたんで、
そうそうそう。
いつ終わったんかなってずっと僕も。
半年やったら半年ぐらい休んだり。
そんなサイクルでやってた。
ああ、渡る世間みたいな感じで。
そうそうそうそうそうそう、そう、ね。で、しかもそれ、さんまさんの会っていうか、昔は三枝さんやったからね、駐在さんって。あの会は絶対そうやったなっていう記憶がずっとあって、あれはスッとしたね。うん。
そういうことか、もう56年のことですか、32年 ぶりぐらいに、そういうので、うん、
スッとした。
スッとするという。
あれはスッとした。
いやー、うん、だから、どっかでもいると思いますよ。その、柳田さんと同じぐらいの年代の人で、そういう、原稿を読んで、32年ぶりにスッとしてる人が。
そりゃ嬉しいですね。僕、僕見てないですからね、当時。
まあ、当然そうですよね。遠隔さんが言うても、遅れてきた。
これ、もう、さんまの駐在さんすら、もう、それはもう、花の駐在さん時代ですもんね。さんまの駐在さんに変わるんですけど、それも見てない。ですね、リバイバルで放送されたのをちょっと見ただけで、
うん、そうやね、めっちゃおもろかったんよ、うん、八方さんと小染さんとさんまさんが出てて面白かった、
う
ん、
そう3人でやってはったんですか。
いや、あの
小染さんも
小染さんも出てたよ。
あ、そうですか、
うん、
小染さんが八方さん変わったとかじゃなくて、
いや、あの八方さんが雑誌記者の役、
はいはい、
前だ、あの、はい、吉本のこの間の100年物語じゃなくて、ね、あの時の礼二さんの役が八方さんやね。雑誌記者のカメラをこう、ぶら下げてる役が八方さん。うん。で、駐在さんは絶えず二人。うん。昔は三枝さんと小染さん。で、八方さん。で、そこにさんまさんがこう、ちょい役とかで出てた。それがだから代替わりして、そうだ、さんまさんが入ってきた。う
ん。あの、さんまさんのね、あの、M角さんの連載読んでたら、ほんまにさんまさんって、だから言うたら、もう先輩とかのところ、ごぼう抜き中がすごい勢いですね。
順番から言うたら、八方さんと小染さんですもんね。
うん、ね、うん、そうだね、うん。
で、さんまさんがその時、ちょい役とか医者役で出てて、うん、で、新米警官の役にこう、
うん、
ランクアップみたいな。
うん、そうそうそう。
で、その後、三枝さんが卒業されて、うん、ね、抜擢。しかも主役ですもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
で、小染さんが亡くなりはって、
うん。
そこに
八方さんが入った。
うん。っていうこと らしいです、
ね。あれはもうほんまにスッとしたな。ああいうなんかここ時系列で読んでるとやっぱ面白いよね。いや、僕、M 角さんのあのヒストリーで、僕はほんまは日本一の読者やと思ってんねんけど、そこにこう、岡村さんとか入ってきたら、読者としても負けてられへんなって。
そういうライバル心もあるん
ですか。ある。ある。
まあでもそら、知識というかあれでいくと、そらね、うん、柳田さんは、柳田さんと岡村さんだったら柳田さんが上ですもんね。
二つ上かな。
そうです、
ね。うん。いやでも僕、岡村さんも大好きなんよ。
そういう、やっぱ芸人さんって、プレイヤーであれ、絶対かつてはものすごいお笑いマニアの人が多いわけじゃないですか。
うん。で、だから岡村さんがデビューした頃ぐらいからも僕知ってるし、好きやったし。うん。で、そんな人がこう、なんていうかな、この、芸人せへん人がまた好きやったりするから、
はいはいはい、
あ、読んだはんにゃ、と思って。それはそれで嬉しいねんけど、もっと、俺が横におったら、もっとこう、いろいろ言えんのにな、とか思うよね。ここはこういう
読み方された方が、ここはこういう意味
で、
う
ん。いや、そんなこと出えへんけどね、その、すぎる TV にいらん知識やけど、はぁ、と思うよね。
うん。これは梅ではなくナンバです
よ。いや、まあ、そんなこと出えへんけど、出えへんけど、読んではんにゃったら、その姿だけでも見ときたいなっていうのはあるよね。願望としては。
でもすごいですよね。その、M角さんのそのツイートを、まあ言うたら、うん、この言い方したらあれですけど、見出したというか、ね、したのが、まあ柳田さんで、そっから始まって、最終的にもうそういう、ね、岡村さんが読むような段階になってて。
そうやな。
それを博士さんに紹介してメールマガジン書くことになってっていうのはその流れを考えると。
あ、そっかそっか。あ、そっかそっか。前も言ったけど最初、あんまりなんていうかな。仲良くなかったからね。
対立関係、
ね。仲良くなかったっていうか、
まあ、最後にしたい
人もいる。そうそうそうそうそう。
褒めて。
いつぐらいからこういうふうに親しくなったんかもあんま覚えてないけどね。
よく覚えてないです。
まあだからね、青春ドラマでも何でも不良はいつも最初、なんか喧嘩するじゃないですか、ほんまに。
喧嘩から。お笑い喧嘩から。
喧嘩から始まって、そっから最終的になんか友情に変わっていくという。しかも慣れ合いではなく、今もこの、なんていうか、緊張関係を保ちつつ。
緊張関係ないけど、
いやでも
俺ね、でもね、さんまさんの音源があって、珍しいもんとかあったら、もうそれはすべて、M 角さんに絶対渡すようにしてんねん。はい、それはなんでかって言ったら、自分が持っとくより、M 角さんの方に渡した方が価値があるからやと本当に思ってんのよ。
僕もその70年代はもうどうしようかなと思ってたんですよ。連載始める言うても、そこがずっと頭にあって。でもその、柳田さんにいただいた音源があったから、なんとか、
マシ、まあまあ、全然もうスカスカなんですけどね、
さんまさんの
経歴からすれば。でも、なんとか形にはなれたかなっていうのをかけたのは、あの音源のヒント、あの音源の中にすっごいヒントがあったな。あるんですよね。その、ただ単に落語を聞けるとかそういうのが、うん、その中の枕の部分で、こう。
仮面ライダーの一節が出たりね。この間こんなドラマ出ましたとかね。
それがあるから、ここ、多分この77年なんだ。77年か76年かとかがすごく微妙にわからないんですよ、ね。
あるある。
とにかく資料も何にもないし、さんまさんの表まだ全然出てない頃から、ラテラン見ても何にも名前出てこないし、っていう中で、あ、そうか、この時代でこうなったのかっていうのはだんだんね。
うん、俺は持っててもしゃあないもん。うん。聞くだけやもん、それは。うん。僕はもっともっとちゃうこともやりたいし。うん。さんまさんの、だから、例えば、たけしさんのオールナイトニッポンで、さんまさんの話が出てくるくだりとかね。ああいうのはもうほんま全部渡したいんだけど、なかなか渡せへんのよ。だから、文字面で、例えば、たけちゃんマンの、イカ対タコとか、まあそういう文字は残ってたりするのよ。でもその時、何時に撮って、どういうやりとりがあってっていうのは、たけしさんが結構オールナイトニッポンで言ってることを、ほんまは、M角さんの方に渡したいの。そしたら M角さんの原稿もこう立体化できるのちゃうかなと思う。東京妻事件で揉めた時に、こんなやりとりがあったっていうのも、全部ほんま渡したいのよね。うん。でもなんかそこだけこう切り取ってる編集時間もないから、難しいなぁと思ったり。
それ、山本さん、するんちゃいます?
ん?
その、柳さんの家に来て。
いやいや、だから、ほんまは音源
で。この中の、この部分やって言うといたら。
音源で、例えば、20分35秒からって、送りゃええねんけど、それができてないから、申し訳ないなぁっていうのがあって。それはもう無償で渡したいっていうのがあって。うん、結構やっぱ、あのね、僕最近思うのは、たけしさんの歴史を紐解くと、うん、やっぱりね、明石家さんまって大きいのよ。いつしかね、やっぱさんまっていう言葉は絶対2時間のラジオで1回か2回か出てくる。この頻度がやっぱり上がってきて、ああこういう状況でひょうきん族やってたやなと思うと、もうしみじみしてくるんだよね。
うん。あ、もうそういう感じで聞いてあるんですね。昔のそのオールナイトの音源聞くにしても、うん、あ、今日はさんまって3回言うたとか。
あ、もちろんもちろん。
それがすごいですよね。
もちろんもちろん。もちろん
敏感さが。
うん。だからひょうきん族も当時はテレビしか見てなかったけど、いや、だから当時もオールナイトニッポン聞いてたんだけど、さんまさんメインで聞いてなかったからね。たけしさんの、
まあ、普通はそうですよね。う
ん、でもたけしさんのこの羅列だったら全然自信あるんやけど、さんまさんがどこで出てきて、龍介さんがどこで絡んで、のりおさんがっていうのがまだ立体化できてないから、結構そのキーポイントとなるのはさんまさんやったりするのよね。
本当にどんどん深くなってきますよね、お二人の研究は。
それをだから、M角さんにまず言ってほしいいうのはあるね。
僕もその今82年ぐらいやってるんですけど、はい、その、当時のヤンタンが全く音源がないので、はいはいはいはい、持ってないし、うんうん、そこでかなりのことを
言ってるや
ろな、やろなと、たけしさんのことね、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。
うん、そこら、ちょっとね、もどかしいところですけど、ね。
言ってたな。ラジオを追っていったら大体わかんのよね。
そうです
ね。日付も割り出せるし。
ヤンタンはあんまりないんですかね、音源が。
そうね、80年代前半っていうのはもう、一本ぐらいしか聞い
てない。おそらくね、さんまさんのね、お父さんが撮ってたよ。毎週
です、ね。そうなんですか。そう。のは雑誌で紹介してあったんですよ。
うん、お父さん、さんまさんお父さんで、前、あのままお兄さんですよね。
お兄さんのお父さん。
お父さん、
ね。うん。僕がお邪魔した時にそれは言うてた、ね。
それは今どうなってるんですか、
その。それをだから今度聞きに行こうかなと思ってて。でもそれは。
それが残ってたら、
ね。そうですね。
そうそうそうそう。
集めてはった。それが趣味だったんで。
そうそうそう。そうもうその、奈良で帰ってこないでしょ、芸人やから、ね。だからその近況を聞くのが唯一の楽しみやって。ってで僕、この間取材行った時に、僕、あれから何回かも行ってんだけど。
あ、行ってらっしゃるんですか?
もちろん。
あ、ちょっとまた、M学さん
の様子が。いやいや、ミニラジオを持って行って、どれぐらい入るかとかチェックしたよ。かなり奈良県ってクリアに入んねんね、毎日放送が。
柳田さんすごいですね。だからその昔、何十年か前のお父さんが、ここでどんだけ聴取できたかと、どのぐらい音をクリアに MBS ラジオ
そうそうそうそう。
っていうのも、それも同時に調査をされてる
んですよ。もちろんもちろん。
お兄さんに単に話を聞くだけなんで。何がもちろん
か。奈良県っていうのは僕は住んだことがないんだけども、はい、ABC とか毎日放送がめっちゃ入んのよね。
そういう環境下でさんまさんは育ってはったと。
もちろん。ほんで、しんすけさんの実家の近く行って、同じように調査したら、やっぱり、今だからこそ MBS は入るけども、やっぱり KBS がクリアに入るとか。
あ、じゃあその KBS 京都の文化圏で、
そうそうそうそう。
しんすけさん育ってたやと。
そう。
その調査しての日本で多分柳田さんだけちゃいます。
まあまあ、そうやろね。
交通量調査とか、なんで、その、この地域が、音がどんだけ、どの AM ラジオがクリアに聞けるかっていう。そう。
だから今日僕、ちょっとあえてもう恥ずかしいけど言うけど、はい、M 角さんと久々に会うから、はい、僕昨日実はしんすけさんの実家の近くの公園、夕方行ったもんね。
ああ。うん。ちょっと、今、はーって言いましたけど、うん、なんで M 角さんに会うからというか、今つ、あ、昔さんまさんが、
さんまさんが
一回泊まったことが、泊まりに行ってたとかって。
朝に泊まったことが、うん、そうですね。しんすけさんの家を追い出されて、今のしんすけさんの奥さんが来てて、ね、さんまさんがベンチに寝かされたっていうのがあって、ちょっととりあえずその昔の40年ぐらい前の匂いだけでもちょっと体につけとこうと思って。
いや、うん、M 角さんその匂い気づいてたんちゃいます。言ってたよなと、しんすけさんの。
まあだからそれぐらいでもしないと僕は M 角さんと弱わんのよ。ぶっちゃけ。
ちょっと、すごいですね、うん、このお二人の関係性で。僕が、まあ、半ば茶化して言ってるのが、ちょっと、それを遥かに超えてますよね。その、まあね、びっくりしたのが、このポッドキャストでも話しましたけれども、うん、後日談として柳田さんが、7.1 のイベントの、ね、うん、前後の話を綴ってらっしゃって、うん、メールマガジンでね、メールマ旬報で、うん、その何日か前から、もう、うん、寝られんくなって、うんうん、いつも夢を見て、うん、M 角さんに刺される夢を。
で、後ろからね。
後ろから。こんだけ穏和な、うん、僕はM 角さんよりも物腰穏やかというか柔らかな方ってあまり見かけないぐらいの、この人が刺してくる夢を、毎晩見て悪夢にうなされてたっていうぐらい追い詰められてたて。
いや、だから、それをちょっと誤解されんねんけど、はい、自分で書いて誤解されんねんけど、俺はね、正直言ったら、M 角、さっきも言ったけど、M 角さんが怖いんじゃないのよ。はい、僕の真相心理で言ったら、はい。僕の気持ちで言ったら、なんていうかな、僕が本当に小さい、小学校の、まあまあ3年とか、それぐらいから聞いてた好きなもんに対して、はい、今もこういう仕事、放送作家っていう仕事してるんだけど、その好きなもんを仕事にした人と、逆に M 角さんみたいにものすごい好きなもんが あるんだけども、それを仕事にしていない人が同じ土俵で戦うときに、全く違うものなんだけども、やっぱりそれはお客さんの前で喋るときには、うん、僕はこれぐらいのもんを背負ったもんを出したい。うん。で、負ける負けへんで言うたら、やっぱり M 角さんとは全く異質なもんをちゃんと出したいっていう、もう自分のプレッシャー。うん。で、それでひょっとしたら、その夢の中で、M 角さんがこう刺してくるっていうのは、はい、ひょっとしたらその自分のそのいろいろな背負ってるもんがなくなるんちゃうっていう怖さがあって、
はい、うん。これはでも、ね、去年はまあ何ヶ月ぐらい前に決めましたっけ、あのイベントやるって。
3ヶ月ぐらい前でしたっけ。どれぐらいだったっけな、春ぐらいやったかな。
3月、4月ですかね。
それぐらいですね。
うん、でも、今回は言うたら、もうね、7.1 にやるって決めてるわけですから、うん、もっとその期間が長くなるわけで、うん、その柳田さんにプレッシャーを与える、うん、眠れない夜が続くのが。
うん、僕ね、今回ね、いや、これ一つ提案あるんだけども、はい、前、大阪でしかしてないから、はいはい、本当はね、結局はその、YouTube にも上げてないし、音源も上げてないから、はい、東京とか地方の人が、はい、知らないのよね。その、59回目のイベントの内容。
知らないですね。
あれをどっかでこう、ちっちゃいところでもええから、わかんないけども、発表したいなっていうのはあるのよね、実は。
あー。うん、
ほんで、それから同じことは やんないつもりなんだけどもっていうのがあって。
うん。だから、じゃあもう、ツアーしましょうか、今回は。今年は。
うん。だから、M 角さん。
誕生日祝うツアーって、なかなか珍しいです。人の誕生日を勝手にツアーで。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だから、
透明犯やりましょうか。
M 角さんは、こう、さんまさんのことがやりたいけど、僕はね、もっと、こう、なんていうかね、まあ、あかんのだけども、 さんまさんだけじゃなくていろんな人がほんまをやりたいから、はい、ほんまいろんな、例えば鶴瓶さんが入門した日のこととか、しんすけさんなんかもちろんほんまは、もうやりたくてやりたくて仕方ないんやけど、まあでも一人ではようやらんしなーっていうのがあったりしてね。でも難しいなーと思って。でもほんまはやりたいよね。さんまさんの誕生日に並んでんのよね。実はナイナイの岡村さんと西川きよしさんとさんまさんって誕生日並んでんのよ。
ああ、ほう、連続で。
連続で並んでんのよ。理想としたらほんま、3Days やりたいぐらいやけどね。もうほんまに半分死ぬかもしれない。
いや、でも柳さんそれはもう危険でしょ。
危険。柳さん危険だけども、元気なうちにちゃんとやりたいいうのは、
ね。3Days ですか。
うん。いや、なんていうかね、もうそれはね、お客さん巻き込んでじゃなくても、ここでもええのよ。僕の気持ちで言うたら。ただやっぱりほんまに、語りたいなーっていうのはあるね。ま
あ、あのでもイベント本当になかなか秀逸な、私もね、うん、で、ね、出てましたけれども、うん、まあ、言ったら結構客観的に話聞く立場やったんで、うん、本当に面白かったね、お二人の話が、
うん。
で、まあ、この2014年のあの充実度を考えると、2015年のちょっとお客さんの期待度を考えたらね、うん、これまた柳田さんを追い込むんじゃないかなと。
M角さんも今度は何も何も決まってへんの？
何にも決めてないです、ね。いや、
ちょっとニヤッと笑いましたね、M角さん。
でもね、僕としたら、これはもういろいろ反省とかいろいろあるんだけど、はい、でも前回はね、もう M 角さんも言うてくれてんけどね、M 角さんのヒストリーありきの僕やったから、それは心残りあんのよね。うん、実は。
あうん、まあまあ、そうですよね。
そうそうそうそうそう、そう。
M 角さんが調べたことで
調べたことを僕が抜いたっていう、なんか、ちょっとした罪悪感はあったりして、でも今回もし2015年やるんだったら、まあそこからさらに飛躍して僕はやりたいなぁと思うんやけど、まだまだその、どうやったら組み立てられんのかっていうのは正直見えてない。うん。
ちょっとだからでもね、楽しみなんですよね、僕。さっき年賀状書いてたんですけど、うん、柳田さん宛ての年賀状で、7.1 まで6ヶ月って書いてくれました。一口メモに。
そうやね。
書きましたね。
そうかも、今年はさっきのビールスセブンじゃないけども、なんていうかな、ああいう、俺すらも知らんかったっていうとこを探求すべきなんかなっていうのもあったりして。
うん、でも、一回でも東京公演もね、
うん、
ぜひともしたいんですけど、うん、あれってでもその、なんでしょうね、その時の初めての、うん、その、柳田さんの話を聞く M 角さんの衝撃であったり、うんうん、また、まあ逆も、そうやったりとかして、うんうんうん、同じテンションで、
何し
もが一緒だったらね、
うん。
だから、東京公演と大阪公演を、中身を変えて、やると、うん、あまりにもでも二人の負担が、
そうやねんね。
これは、過酷な、うん、人の誕生日でなんでこんなしんどい思いしてるんだろうね。
まあだから、どのレベルに合わせて喋っていいかもわかんないよね。その、さんまさんのことを喋るっても、さんまさんの初心者に喋るのか。
いや、でもね、あれは。
僕らレベルで喋っていいのか。
いや、でもね、この間のイベントは本当に、初心者も、うん、楽しさがわかるというか、
うん、
なんでしょうね。わからんことも、ね、もちろんあったと思うんです、話の内容で。うん、でもそういう雰囲気も含めての、お二人のその、なんでしょうね、もう到達点が高い、うん、すごいところに到達してる二人を眺める、面白さもあったんで、うん、その純粋な知識というよりも、
うんうん、
だからもうお二人の好きなとこをピンポイントでついて発表するっていう方がいいと思いますよ。だからまあそこは僕はちゃんと分かりやすく突っ込むようにしますんで、誰が分かんねんっていうのをね、
どんなことが知りたいんやろな、それも。
いや、もうね、それはもうね、
そういうレベルじゃないかな。いや、
もうね、お二人の知りたい、なんでここ知りたいねんっていうね。
うん、
いや、それで言うとね、うん、サッカーの高校、サッカーのスコア、誰も知りたくなかったと思うんですよね。うん、
ワールドカップの時
ね。ワールドカップのね。うん、ブラジルでワールドカップやってる時に、40年前の高校総体の奈良予選のね、うん、スコアであんだけ話すっていうのは、うん、でも誰も、もともとは知りたくないんだけれども、うん、あの場にいると、ものすごく知りたくなるっていうのが、あの場の、なんていうか、不思議な磁場というか。
でも、その前に、ここで一番最初に、ムカクさんと喋った時に、サッカーは気になるっていう話題は、喋ってたよね。確か。うん。俺、それもあったんやと思うねんけどね。もう勝手に自分で動いてるからもうわかんないけどね。うん。いや
ちょっとだからね、今年はまあ、あと半年あるわけですから、
うん、
どこまでお二人が。
そうやな。なんかほんまに出してもった方がええかもしれへんな。
お題ですか。
どうかな、
ね、
な
あ。いや、
うん。
でも僕はお二人の、 その、
前なんで、ムカクさん79年。
あれはね、いや、あれは、なんか最初に、その、エムカクさんが、喋りたいこと、何ですかって言ったら、もう、さんまさんの、この59年の、喋りたいと、その、終わりまへんって言った。だから、どっかピンポイントでって、何年にしますかって言ったら、もう、79年、79年の。
でもね、俺ね、あの時ちょっと自分の中で痺れたんは、さっきもエムカクさん言ったけど、エムカクさんにとって79年はもう未開の地なわけです。
もう全く知らないわけです
よね。全く知らないところにあえて挑んだエムカクさんには俺は負けてんのよね。それはもうすごいあるのよ。だから俺にはそこまでのチャレンジ精神はあったんかっていうのが。
柳田さんも幼い頃から演芸が好きで、それを生でリアルタイムで見ててっていうのがあるわけで、だからその自分を追い詰める、この、だからまあこの20年なんですよね、M角さんはさんまさんに目覚めて。っていう、そこのまたプレッシャーとかっていうのも
なんか。それもあるね。
見どころが多いですね、ますますこの2人のライバル対決は。
だからベテランのスポーツ選手とかプロレスラーってすごい気になるもんね、最近。
いやこういう気持ちなのかなと。
どうやってこの自分のテンションを保ってんのかとかね。
いや、でも柳田さん十分に保たれてると思いますけどね、その演芸好きの。
いや、でも、まだまだいると思うよ。
いや、でもね、でもその好きな人いると思うんですけど、なんでしょうね、その熱意というかね、全部やっぱりチェックしてあるじゃないですか。今の、その、現役のもチェックしてるし、かつその歴史もちゃんとチェックしてはるじゃないですか。いや、なかなか。
そうかな。
いや。
でも今年の年末なんかは、まあ、M角さんの前で言うのもないけど、やっぱりね、さんまさんのね、年末ってたまんないのよ。だからあのね、めちゃめちゃスケジュール。
すっごい
です。ハードなスケジュールの中で大阪来たり、ラジオ来たり、あの忙しい時のさんまさんでね、もうこっちが興奮してくんのよ。うわやってる。こんな忙しいのにやってる。俺の忙しさでこれがチェックできへんってどういうことやねんって思ってくんだよ。
本人は出てる本人はそれが実現できてるわけですか？
そうそうそう。やってるわけやからね。
見てる方がなんで見れへんねん。
そうそうそうそうそう。で、本業は俺もやってるやないかってなった時に、子供の時にはそれのプレッシャーはないのよ。僕ちっちゃい時ビデオなかったから、それでも全部起きて見てたんよ。ラジオもテレビも全部こう、網田みたいにこうチェックしてたんよ。正月なんかも、正月の前から。
大変ですね。もうビデオの、もう自分がもう全部そういうビデオみたいなもう。
あ、ラジカセで音だけ撮った
り。音だけ撮ったりとか。う
ん。で、興奮して一時停止押すの忘れてたりしてね。泣いてたもん、本当に。撮れてないっていうことに対して泣いてたもん。
でも、その時の熱量、まだ維持されてますよ、柳田さんは。
いやいや、俺ね、前も言ったけど、それは絶対ないのよ。いや、だって僕、それ見て、ちっちゃい時とか、中学校の時でも、録音テープを撮って、夜、年ともう一回聞いてて。聞いて、書いて、また朝起きて、全部チェックして赤で。
ものすごい忙しいじゃないですか。
忙しい。で、その時からこの、気になってたんはいつ収録したんだろう。
はいはいはい。
いうのがすごいもうちっちゃい時から気になって、初めてこの世界立った時に、台本ってあるでしょ。台本にオンエア日と収録日って書いてあるやつ見て震えたもんね。うわぁ。10月に撮ってんのあるやん、とかね。うん。それの衝撃はもう今も忘れへん。マジで。
それを、柳田さん、正月見ても大変この、スケジューリングで。
そうそうそう。ほんでもう一回そのさんまさんのスケジュールに10月に合わせて、10月のここで撮ってたんかいうのは子供の時からあった。
ああ、実はこれはもっと前のあの段階で。
そうそうそうそうそう。
ラジオはリアルタイムでやってるわけじゃないですか。
いや、でも、まあ、さんまさんは大体、ヤンタンでも録音やね、最近は。昔の月曜日は生でやってたけど、今のは録音やから。
でもそれだったらお正月とかね、要は親戚で集まらなくてあかんかったりするじゃないですか。それなんて、その、柳田さんからしたら、その、もう見たい番組とかいっぱいあるのに、親戚の集まりなんか行ってる
わけ
じ
ゃないですか。そんなん行ってられへんね。
ね
行ってられへん。で、意外とラジオがおもろかったりすんのよ。
ああ。
うん。年末年始の。
年末にそのね、さんまさん言うたら、ま、あの、スマップとの、毎年やって特番とかの、アカシアサンタとか。
舞台も行かなかんしね、花月も。
舞台も。
花月も行きたいし。
で、M 角さんも大変ですね、それ全部チェックしないとダメだし、テレビを。
M 角さんも一緒やと思うよ、今で。
今だから、あれ、もうね、僕ら今度逆にね、M 角さんが内容大事なとこつぶやくから、もう見んでええかみたいになってる部分もあるんですよ、正直。
文字起こすの的確やしね。
ね
日本一さんまさんのテレビの文字起こしは綺麗やな。
あ、
うん、リアルやわ。だから僕はあのメカに、メカって言ってる段階でもう音痴なんやけど、あの静止画像とかすごいでけへんもんね。
あ
れどうやってやってんやろうと思うもん、みんな。
あ、なんか、よう引用してるのでね。
そうそう、ツイッターでね。あんなんとか、あんなん覚えたらもうまた俺寝られへんからさ。
いや、覚え
ん
方がいいです。
覚えん方がいいよね。うん。
ちょっとね、もうこれ1時間ぐらい喋っちゃったんですけど、はい、ますますこのお二人の、今年が来年のですね、ご活躍というか、私もね、こうずっとかん、あの、お二人をもう、追い続けますんで。
うん、
僕らはその、さんまさんを追う、ムカクさん。で、その、さんまさんをはじめとする、そういう演芸人を追う、柳田さんを、また追う僕という。
はいはいはい。
これはなかなか好評なんですよ。
好評なの？
いや、本当に、あの、メールとか見てると、本当になかなかこのお二人に対する興味っていうのが、リスナーの方は尽きないようですんで。
普通のことしてるだけやけどね。
いや、何かに、あの、ちょっと、なんでしょうね。一線を越えて熱中してる人っていうのはすごい魅力的ですから。だから来年の 7.1 イベントでは、その、なんかメイキングというか、
うん、
お二人のそういう煽り V とかも、ね、TG さん頼んで、そういう格闘技の本番、試合の時の最初の煽り V みたいなんで、ちょっとそれも半年追っていきたいなと、今年は。ちょっと。
そんなん、ものすごい地味やで。何もないよね。
そうですね。僕もパソコン、テレビ見てパソコン見てガチャガチャガチャ。
いや、だからそれが笑けると思うんですよ。お二人がそのラテ欄をチェックしてるところをずっとその VTR をね。
うん。
それだけで面白いと思います。
俺ね、ほんまにTG さんが撮りに来ても、俺多分ちょっとこういう仕事してても、気持ちはわかんないで。向こうが大体撮ってる人が、どういう映画欲しいかって分かんないけど、俺多分怒ってしまいそうな気するんだね。うん。
僕もラテラン見てるときはもう、
あかんよ、ね。
何にも。
ラテランも相手しない。ラテランの。
もうすごい集中せな、絶対に。
無理。
無理ですね。
無理。
あれもう、ちょっと、あ、集中切れたらもう、
あかん
だってもう、名前飛ばしたらもう永遠に多分もうそれは見ない。
うんそうね、あの分かりにくいと思うんですよ、うん。ラテランっていうのは、テレビ欄の、
そう
ね、あの、番組名と出演者とか書いてるのを、うん、まあ、お二人はもう何十年前のラテランをチェックして、この日はこういうことがあったはずやと。
これででも、隅田さん、言っとくけどね。ええ、まあ、MKAKUさん分かってると思うけど、はい、ラテランってこの新聞の大きさイメージしてるでしょ。
まあまあまあ、そうですね。
普通は
そうです、
ね。新聞の大きさってないのよ。縮小版しかないのよ。だから、ほんまに、虫眼鏡みたいのをつけないと、もう、40半ば超えたら見えないのよ。
じゃあ、そういう虫眼鏡というか、あれ で大きくなるようにして見て。
僕はそうや。もう、軽く老眼入ってるから。
そうですね。うん、僕も、縮刷版も確かにすごく文字が小さくて、はい、僕は基本目がいいんで、うん、まあ、それはなんとかなるんですけど、うん、マイクロフィルムは、はいはい、もう、もっとこう、見にくいんですよ。
見づらい。
うん、で、こう、回していかなあかん。
うん、
でももうマイクロフィルムなんても簡単に縮刷版みたいに見れないから、もう借りて、
うん、
で、こう。
自分でセットしてね。
で、こうかなと、
うん。
それはもう二度としたくないと思ってるんで、ものすごい集中してるから、もうただ単に見てるだけで書いてる、うん、見てる、書いてる。
うん、そう。
そこを、TG さんの取材のカメラが入る思
う。いや、多分なら怒ってまうと思う。ほんまに。TG のことはよく知ってるけど、あかんと思うわ。
いや、だからその TG を殴るシーンも僕が撮ってて、なんで殴られてんねんっていう。い
や、もうええやろってほんまに言うてしまいそう。あの瞬間は。
中で。
すごいですね。
あれ借りれないですからね。いいえ、ほんま持って帰ったらゆったりできるんでしょうけど、あの場であの短時間の間で。
捕まりますからね。
そうですね。
膀胱炎になりかけるよ、本当に。あの、マイクロフィルムって、本当に2本とか3本借りられるんだけども、やっぱりこれを見ないともう落ち着かへんの、
はいはい、
とりあえず途中でトイレ行くなんてことが考えられへんのよ。ひょっとしたらその図書館の人が来て、あれこれもう途中でやめてるやんって言うて、しまわれるパターンがあんのよ。
だからもうトイレも行かずに。
僕はもう用意かんねん。ただでさえ尿意があるのに。
いや、ちょっとお二人とも本当身を削っての。
ねえ。まあそうかな。だからちょっと VTR のそれっていうのは本当に怒ってしまうかもしれんな。
いや、そこも含めてこれはね、
うん、
あの、撮りましょう、これは。いや、TG さん殴られてたら笑けるじゃないですか。こんな理不尽なないですよ。
あの男
も。なんで殴られなかん
ねん。あの男も気短いから逆に怒られそうやけどね。ほら、隅田さんに言われただけやないかって言うて言われそうやけど。
いや、ちょっと楽しみですね。皆さん、ちょっとね、あの、先になるんですが、7.1。
はい。
ロフトプラスワンウエストですかね、場所は。
まあまあ、わかんないですけど、
ね、
まあまあ。
でもどこかじゃ絶対やりますんで。
はい。
今年も楽しみにしていただきたいなと。
はい。
じゃあ最後にM角さんの関三樹ボイスで、良いお年をということで、一言お願いいたします。
良いお年を。
ありがとうございました。